ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。皆さんこんばんは、日向坂46でカラーチャートの丹生あかりです。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。そしてですね、最近の私なんですけれども、いちご狩りに行きました、母と一緒に。しかも、あの日ラッキーだったんだ。ちょうどゴールデンウィークぐらいの日に行って、で、ちょっと予約してなかったんですよ。だから予約してなくても行けるところあるかなーってこう探してたら、なんと、私が行く日、1400円だったんですよ。だけど、前日までだったら、1800円だったんですよ。ラッキーってなりません？いや、400円だけど、1日で400円も買っちゃうって、普通にイチゴ1パック買えちゃうレベルじゃないですか。そう思ったら、ラッキーって言って、お母さんラッキーだねーって言いました。いやいやいや、全然。でも、やっぱチリツモじゃないですか、この世の中。だからかな。そうなんですよね。あともう一個思い出した。私、人生で初めて、ドーベルマンに出会いました。いない、見たことない。絶対、いや、見たことあるって人少ないと思う。ほら、なさそう。イエーイ。いや、友達がドーベルマンを飼っていて、そうなんですよ。で、ちょっと行かせていただく機会がありまして、生のドーベルマン、本当にすごかったです。いや、もう、触り方もわかんなかったけど、どこ触ってもいいんだよって言ってくれて、もう、ポンポンポンって。でももう、歩幅がなんて言ったって、大きいので、あそこにいたと思いきや、ちょっと離れたところいるかなって思ったら気づいたら自分の近くにいるし、結構迫力あってかっこよかったですね。やっぱ一緒に散歩行ったんですけど、結構力強かったので、大きくてね、でもすごい瞳が綺麗だったんですよ。もうすっごい透き通るような茶色の目で、お馬さんのような、なんかそんな雰囲気で、瞳は本当に綺麗でしたね。そして、台本にはこんなことが書かれておりました。どうも、日夜、丹生さんのあら探し、元い、活動を調査している余計なスタッフです。5月7日のブログ、しご焼きそばによると、塩焼きそばって恥ずかしい。それと、ハリオとお出かけできました。実は私、ジオラマが大好きで、ずっと行きたかった場所に行きました。とありますが、まだどこにも行っていない実はな情報を隠し持ってるんじゃないかな。つかみどころのない女、丹生あかりの知られざる一面を教えてください。確かに、ジオラマ全然言ったことありませんでした。本当に昔から模型を見るのが大好きで、なんかよく博物館とかに行くと、その博物館の全体図として模型が飾られてたりすることが多くて、そういうのをずーっと飽きずに見ていられて、なんかこんなちっちゃな世界だったら、なんか自分が入り込むのを想像するっていうか、飽きないで見られるんですよね。好きなものが男子寄りだよね。え、ジオラマって男の子が好きなんですか？またびっくりしてコンタクトがずれちゃった。びっくりするとコンタクトがずれちゃう。でもそれ別にお兄ちゃんの影響とかじゃなくて、もう昔からそうです。本当に。お母さんとか知ってくれてると思います。でそのジオラマが、なんか自分のジオラマっていうか、75分の1サイズの自分のフィギュア ?3D プリンターで作れるんですよ。やりました。ハリオと一緒に。こうやってピースイエイって二人で撮って、それをもう 3D カメラで、3D プリンターかな撮ってもらって、多分こう、フィギュアみたいな感じで、ちっちゃなサイズで、そう作るのをやって、まだお家には届いてないんですけど、それも作って、お家で飾ろうねって言って、ちっちゃいスノードームみたいなのも作って、届いたら飾る予定です。いいね。めちゃくちゃいいです。その日の服装も全部プリントされるし、そのジオラマが有名な場所に行ったんですけど、そこで自分の人形飾れるらしいです。自分の。それは期間、なんか約何日間だけの間だったんですけど、自分もその世界に入れることができるので、私はずっとテレビで紹介されてて、ずっと気になってて、やっと行けました。行きたい。いや、本当に家族連れの方とか、やっぱりちっちゃい子ってそういうの好きだと思うので、あと実際にジオラマ内で、車とか動いてるんですよ。しかも信号待って渡ってたんですよ。本当に感動します。ジオラマ好きの人は多分大興奮だと思うので、ぜひ行ってください。東京です。 調べてみてください。
めっちゃ楽しかったな
あ。もう一個やっぱ言わなきゃかな。
欲しがりますね。
確かに結構いっぱい喋ってるんですけど、一個だけ教えると、ニブアカリ実は一人焼肉にハマってます。恥ずかしい。いや、好きなものが男子寄りだな。あ、男子寄りなんだ。これもなんでなんだろう、わからないんですけど、なんで男子寄りなのか。一人焼肉もマジか。結構一人で行動することが好きで、一人でどこへでも行けるタイプなんですけど、最近一人焼肉の良さにハマってしまって、もうお肉を自分の好きなタイミングでいっぱい焼いて食べれて、もう、うん、美味しいっていうのを感じられて超幸せなんです。本当に幸せなんです。もちろんなんか一人用の席とかもあるし、全然もうファミリーで行くような焼肉屋さんに一人でボンって入って、チェーン店とかにも行きますね。いろんな焼肉屋さんに行ってます。あとでも時間がなるべくあんまりファミリーが混んでない時間に行きますね。早めの夕方に焼肉とか、やっぱ恥ずかしさはあるのでなるべく。あ、一人寿司もいいんですか。あ、分かれてるお寿司屋さんあるんですか。わー、行ってみたい。ちょっとお寿司屋さんがまだハードルあって、この間、ああ、それこそお寿司屋さん見つけたんですよ。回転寿司。で、カウンターの。でも本当にお店のドアの手前まで行ってやめちゃいました。ちょっとね、それまで行けてない。あ、この間美人の人が一人で食べてたんですか？あら、やだ。あ、じゃあちょっと美人の人が食べするって言われちゃうかな。突っ込んでください、皆さん、これは。今度はお寿司屋さんに行ってみたいと思います。ということで、オープニングでは私のファン、あから、ちょっと待って待って待って待って。勝手に私のファンの皆さんの名称があからになってるんですけど、まあ今日だけです。とてもまあ有益な情報だったんではないでしょうか。では、ここで私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。先週に引き続き、金村が歌っていた曲を紹介します。愛子さんで、ストロー。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りします。ここからはこちらのコーナー、祝僕なんか発売記念、ニブアカリが答える7枚目シングルセミナー。
わあ、嬉しい。
来週水曜日6月1日にリリースする日向坂46の7枚目シングル僕なんか、今回はリリース直前を記念してリスナーさんから7枚目シングルに関する質問を募集させていただきました。どんな質問にも講師の私がバッチリ答えていきたいと思いますので、それでは早速いただいた質問に答えていきたいと思います。東京都にお住まいのブランシモンさんからいただきました。7枚目シングル僕なんかの MV 拝見しました。切なさもありながら、それだけではなく力強さも感じる素敵な楽曲 MV だなと思いました。ミュージックビデオの3分を過ぎたあたり、フロントの5人がアップになる場面で腕の形が WM になっていて、渡辺美穂さんのイニシャルではないかと少し話題になっていたのですが、イニシャルを意識しているんですか？どうなんだろう。そうだと思います。講師の私がわからない事件が発生しちゃった。やばいやばいやばい。私も見た時に、あ、わーって思ったんですけど、そのフリーレしてる時に多分5人にダンスの先生が教えていられたので、あれですよね、2番サビが、終わった後ですよね。ここですよね。そう。でも多分そうだと思います。絶対に。絶対そうだと思います。だってつなげ方をご指導されてると。いや、愛感じますね。この MV はですね、早朝の撮影で、朝日も見えて、夕日も見えて、ってなんかこれ、まあ話した気がするな。でもすごく寒い日だったんですけど、楽しかったです。あと CG での撮影だったので、まあ、道路で撮ったりと、白いグリーンバックっていうかホワイトバックっていうのかな、なんかそういう場所で設営して楽しかったですね。続いて千葉県にお住まいのサラミナさんからいただきました。ありがとうございます。日向坂46の7枚目シングルの発売が決定してから新しい衣装に変わりましたね。薄い水色のチェック柄でとても爽やかな衣装で素敵ですよね。ニブさん的に新しい衣装の好きなところはどこですか？ぜひ教えてください。5枚目シングルの君しか勝たんの時のその番組衣装制服は結構可愛らしいキュートで女の子って感じのこうベージュのチェックの衣装でこうスカートの形も可愛かったんですけど、
でも6枚目シングルのテカの衣装が結構かっこいい、まあ、曲もかっこいい系だったので、こうスッと体のラインがスッとした衣装だったんですけど、今回のシングルはなんかちょうどその君しか勝たんとテカがミックスされたような、かわいいけど清楚っていう、なんかどっちもちょうどいいラインなのがすっごく好きで、毎回そうなんですけど、1期生、2期生、3期生で微妙に襟元だったり違う部分があるのも、なんかそこを発見できると楽しいポイントだなって思って好きです。あと靴が意外と大きいっていうのもポイントですね。福岡県にお住まいの空飛ぶペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。僕なんかに収録されているカップリング曲の恋した魚は空を飛ぶの MV を先日見させてもらいました。題名からどんな曲が想像するのか難しかったのですが、聞いてみるとバチバチにダンスを踊っていてとってもかっこいい曲だと思いました。ミュージックビデオを見ているととても特徴的なダンスだったのですが、難しかったのではないでしょうか。バチバチに踊ってみた感想を教えてください。いや私それ思うんですけど、ミホめっちゃかっこよくなかったですか。もう何回も見ました。もうミホがかっこよすぎて、特にそう始まりのこの光が、あの最初のその目で見たとのところから急にうららあが来るとは誰も思わなかったと思うんですけど、2期生でまさかこんなかっこいい曲をやらせていただけるとは思わなかったですね。しかもやっぱりもうミホといえば、私はパフォーマンス力がとってもあるメンバーだなと思っていたので、やっぱミホセンターでバチバチに踊れる楽曲をいただけたのは本当に嬉しかったです。めちゃくちゃ難しかったです。とにかくテンポが速いので、あの一個思い出した、なんかあの腕を飛行機みたいにふにゃふにゃふにゃふにゃ、もう飛ぶ振り付けがあるんですよ。ふにゃふにゃ、もう最後の方に、あ乾燥ダンスだ、乾燥ダンスで私そのふにゃふにゃ飛ぶ鳥の振り付けができなくて、あのバレちゃったんですよ、できてないのを。あーバレちゃった、見つかっちゃったと思ってめっちゃ恥ずかしくなりました。にみちゃんみたいな。あでもこの曲長いんです。5分、もう息がもうハーハーでした。もう目まぐるしいダンスですね。ライブやばいと思います。もうでもやっぱめちゃくちゃ盛り上がる曲になるんじゃないのかなって。こんな真っ黒の衣装でバチバチに決まってるのってなかなかなくないですか。いやーうららあー、皆さんも真似してみてください。うららあーのダンス、こねこね、スルメ曲だな。普通に BGM をあの自分が流してると思って聞いちゃう。そして続いて京都府にお住まいのタルタル直樹さんからいただきました。ありがとうございます。テカのミュージックビデオの撮影の時にはクミさんと富田さんが作曲した灼熱のマドンナという曲が流行ったそうなんですが、今回のミュージックビデオの撮影の時に何か流行ったものありましたか？あ、この間言いませんでしたっけ？中山きんに君さん。あれカットされたのかな？なんかめっちゃ覚えてるんですけど、ミーパンさんが、あの W と H のイニシャル説のあの話題のシーンかな？なんかミーパンさんが、ファンファーレってなんか毎回言ってて、何なんだろう？わからないけど、ファンファーレって、それだけ覚えてるんだよな。で、なんかダンサーさんも、あ、ファンファーレのところとかって言ってて、よく私も謎に満ちてるファンファーレ。あれ何だったんだろうな。あ、灼熱のマドンナっていうのは、多分クミさんと富田鈴香が灼熱のマドンナっていうタイトルの楽曲を作ってたらしくって、ちょっと私それ聞いてなかったんですけど、灼熱のマドンナみたいな、なんかそんな感じかな。あの、日の愛のテレビで放送されてたんですけど、まあよく作りがちですよね。作りがちですよね。いろいろと日向坂のメンバーは。はい。大阪府にお住まいの腹黒いアルデヒトさんからいただきました。ありがとうございます。2期生の楽曲、恋した魚は空を飛ぶのミュージックビデオでは、髪を下ろした大人なニブちゃんを見ることができますが、ニブちゃん、いや、あかりお姉さんが思う、大人の女性が言いそうな告白台詞第1位お願いします。来たか、無茶ぶりが。まあ、大人な女性のしかも告白？あ、わかった！思いついたぞ。いけます、いけます。しかもお姉さんが言いそうですよね。あ、ちょっともう今降ってきました。よし、いきますよ。あたいについてきな！え？ 違う？極戦さんですね。何なし？カットされちゃうのかな？いや、大人の女性じゃなかったか。でもなんか、頼れる女性って感じしたと思うんですけど、あんまり掘り下げたくない感じですか？聞いてくれますか？なんか、あたいについてきなって、やっぱついてきなってことは、頼れる女性？頼れる女性イコール、大人な女性？それが降ってきたんですよね、急に。いやー、やっぱり私には、早かったんですよ。私、頼れる女性だと思いますよ。いや、ちょっと末っ子なので、頼りたいですね。ダメかー。いや、でも、いや、嘘です。頼れます。頼れる自慢ですよね。まあ、道聞かれたら答えるとか、先週の何回越すんだよって感じかもしれないか。読めます。だから、この突き当たりをまっすぐ行ったところ、突き当たりを右に曲がったら、行きますよとか、ここの病院って言われた時に、あそこの信号を左に曲がったら多分ここだね、みたいな感じは説明できるし、わりかし迷わないかもしれないです。だから知らない場所でも地図さえあれば行ける自信はあります。なんかこの間電車に乗ってて、この駅で降りようって決めてたのに、間違えました。その電車座ってたんですよ。もう目の前にも何人かこう結構いらっしゃって人が。で、着いたって思って、もうめっちゃ焦って、もう閉まる前ぐらいで、やばいってこうやって行こうとしたら、この駅じゃないってなって、こう、やばいって立ち止まるじゃないですかって、ウィーンって閉じるじゃないですか。そういう時、また同じ席に座ります、皆さん。めっちゃ気まずくないですか？うわ、やばい、間違えたーみたいな、あの人間違えてやんのって絶対思われてるんですよ。やばい。いや、次の駅じゃん。でも、電車は、わりかし空いてるんですよ。で、ちょっとチラって思いながら、ふーって座った瞬間に、私はちょっと座っちゃったんですよ、また。目の前の人と目が合いましたね。恥ずかしかった。車両移動しますか？スタッフさんは。いや、これね、めっちゃ恥ずかしい問題なんですよ。これ皆さん、リスナーの皆さんどうするんだろう。私はその日は、もう潔く座りましたね。目はあったけど。座るんだって多分思われたけど、きっと何分かしたら、だから何秒もしたらどうでもいいじゃないですか。でも、やっぱあの瞬間恥ずかしかったな。座るんだって絶対思ったもん、みんな。ああいう時なんかやっぱ周りの目気にしちゃいますよね。なんでこのエピソード話したんだろう。まあこれが一人ラジオのいいところですよね。好きなことを話せるっていうのが、そう、脱線も、日常トーク感が出たんじゃないでしょうか。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはリスナーの皆さんは待っていたのかどうかは分かりませんが、とにかくやってみましょう。時は満ちた、電撃復活2分のツボこんばんは。私のツボは徳川埋蔵金の謎より闇が深い、丹生明里でございます。ということで、昨年の11月19日の放送で、一旦お休みをいただいておりました。幻のコーナー、丹生の壺。もうコーナーとして行うのは、なんと昨年の8月 ?8 月20日以来、今5月、収録段階は。この企画は、まあ、丹生さんにお知らせですっていう言葉から始まり、もう、実話だったり作り話だったりボケだったりもとにかく何でもいろんな話をリスナーさんから募集して、私がもうとにかく壺に入ったかどうかを判定させていただくやばい企画なんですよね。で、壺は1つ2つ3つの3段階評価で、壺が多い方が候補評価みたいな感じのコーナーだったんですけど、まあ、結局私の壺がわかんないまま終わっちゃったんですよね。いやでも、まあ満を持して再挑戦ということで、ちょっと皆さんからのボケを潰さないように頑張りたいと思います。それでは最初のメッセージはこちら、鹿児島県にお住まいのランドセル勇者さんからいただきました。ありがとうございます。下校途中の小学生がだんだん心惹かれてくのメロディーに乗せて残飯そぼろにされていくと立てました。かわいい。こちらいきますね。シンプルですね。こちらのツボは2つ、私もめっちゃやります。替え歌。 でも思い返せば、これはお母さん。そうだ、きっとお母さんだって思うんですけど、昔から、なんか例えば、お腹が空いちゃった、みたいな感じで、いっぱい笑って、お腹が空いちゃったとか、何でもいいので、とにかく自分の感情をぶつけてみたり、めちゃくちゃ私、替え歌というか、謎メロディーで歌うことが多くて、だから気持ちはわかるんですよね。みんな歌わないのかな？どんな歌最近やった？なんかもう無意識なんですよ。もうね。なんだろう。そう言われるとわからないな。わからないんかい。まあでも歌うことがよくわかるっていう共感の気持ちも込めてツボ二つにしました。続いては岐阜県にお住まいのオレンジ色のラガマフィンさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんにお知らせです。僕は部活の陸上の大会にてニブちゃんのマフラータオルを落としてしまいました。必死で探しているとお知らせいたします。事務所にてタオルの落とし物をお預かりしております。ニブあかりさん競技場の中央の事務所までお越しくださいませというアナウンスが流れました。タオルが見つかった喜びとともに、いるはずのないニブちゃんが陸上競技場で呼び出されていることに思わず笑ってしまいました。恥ずかしい。いや、嬉しいような。まあ、こちらは、ツボ二つ。ちょっと恥ずかしい気持ちと、でもなんか大会に持ってってくれたんだなっていうの嬉しさと、なんかこれが本当の話なのか信じられない部分と。いや、でもニブさん、ニブあかりさんって名前読めたのすごいなって思いました。結構、なんて読むんですかとか。ってもうこの雰囲気で、あ、読みにくいよなーみたいな経験があったので、こんな素直にニブあかりさんって呼ばれてるのがびっくりです。あ、ちなみになんか昔剣道の大会で、私がなんか別のチームの人と一緒に混合チームみたいな感じになった時、なんか〇〇道場の丹生あかりさんって言われて、めっちゃ恥ずかしくて、ね、丹生あかりだったらあかりしかいないんですよ。もう超恥ずかしくて、もう、ね、一生忘れらんない。もう丹生って呼んだ人忘れないからな。超恥ずかしかったんですよ。だからこういうことが今までの人生で結構いっぱいあったので、そのツボの前にちゃんとニブあかりさんって本当に呼んでくれたかわかんないけど、呼ばれてたことが嬉しくて2つにしちゃった。続いて、神奈川県にお住まいのビビンバにビビンナさんからいただきました。ありがとうございます。ニブさんにお知らせです。先日、居酒屋でおでんを食べていた僕は、おでんの卵を一口で食べたのですが、想像以上に熱かったので、口に入れた瞬間に卵を吐き出してしまいました。私も同じことこれ読んで思った。隣の席に座っていた見知らぬ女性に、ビッコロじゃんと言われてしまいました。こちらのお話は、ツボ二つ。やばい、ずっと二つだ。厳しいかな。いや、でも俺も本当にって思うかもしんない。やばい、最近ちょっと信じられなくなっちゃったのかな。だってボケメールが多いから、素直な私はやっぱり本当にあるのかなって信じちゃうんですよ。いや、でも私多分これが私かもしれない。もう見知らぬ女性、絶対私ピッコロじゃんって言います。呪文唱えなきゃってなっちゃうわ。ポコポコみたいな、なんか呪文唱えちゃうかもしれない、一緒にいたら。いや、いいですね。本当にあったら、いや、笑っちゃうな。じゃあ私今度やってみよう。セルフピッコロしようかな。続いては埼玉県にお住まいのカピバラ2号さんからいただきました。ありがとうございます。この間のことなんですが、河原でスーツの男性が座っていました。右手で石に川を投げ、左手でたまにスマホを見て、また右手で石を投げる。嫌なことでもあったのかなぁとぼんやり見ていたのですが、大変なことが起きたのです。彼が次に投げたのは左手のスマホでした。川に向かって飛んでいくスマホ、膝から崩れ落ちる彼、申し訳ないのですが笑ってしまいました。ニブちゃんも川にスマホを投げないようお気をつけくださいませ。いやー、難しいけど、 じゃあ素直な気持ちで言っていいですか。こちらツボ一つです。なんか笑っちゃうかなって思ったんですけど、多分私自分が実際にその場に居合わせたら、なんか笑うというより叫んじゃう、って言って、大丈夫ですかって心配になっちゃいます。だってスマホって超重要じゃん。でもそれほどの嫌なことがあったんだろうね。くさーみたいな。スマホを川に投げた。取りに行っちゃうな。いや、本当にスマホ投げちゃう人いるんですね。ボケかもしれないけど。絶対ボケだ。いや、でももしあったら大変だな。続いて東京都にお住まいの3代目イモメロディーさんからいただきました。ありがとうございます。ニブさんにお知らせです。僕の周りのお日様の間では、ニブワングランプリ。ローマ字でニブワングランプリって書いてあります。というものが流行っています。ルールは簡単で、めちゃ早口で最後にブのつくニブっぽい単語を言った人が勝ちです。先日のニブワングランプリの結果ですが、3位がギブ。2位がカブ。さあ、ここで問題です。1位は何だったのでしょうか。1位なんだろうな。1位思いつきました。1位はタブー。正解はスンドゥブ。なんか負けた気がする。正解じゃなかった、間違えちゃった。でも盛り上がるのに部長もやってみてください。スンドゥブか、確かに自分スンドゥブ好きですって言ったもんな、メッセージで。いや悔しい。しかもめっちゃ肌が早口で言うんですよね。ちょっと思いつくかな。ニブー、遊ぶー、イブー、一部ー。ちょっと私苦手だったかもしれない。いや多分なんだろうね、一人でやったからかな。これ早口ですよね。めちゃくちゃ長い文章を言ったが面白かったのかな。いやー、あ、ツボ判定するの忘れてた。どうしよう。こちらの判定はツボ二つ。厳しいかな。どうしよう。いやでもみんなでやったら楽しかったんだろうな、きっと。これ前だったら私が、じゃあ私ツボ厳しくなったのかな。すいません、二分のツボは浅くなく深くなりました。深いって言うの、ツボ深いって言うのかな。わかんないけど、ツボ深くなっちゃったのかな。今日二つしか出してない。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ニブアカリがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。私の新たな一面が垣間見れた回でした。どうだろう、新たな一面。おしゃぶりが、おしゃぶりだって間違えた、赤ちゃんじゃんそれ。おしゃぶりが良かったですか。嬉しい。私やっぱり話すことが大好きなんだなって思いました。友達と話してるともう止まらないんですよね。本当に。あ、またまたエピソードが思いついちゃった。いくらでも思いつくんだ、意外と。聞きたい聞きたい。いや、私の友達本当に最高にいい子なんですよ。あ、待って、でもこれやっぱり応援しないでください。あかりが口軽いとバレちゃう。やめてやめて。こういうことが多いんですよね。私本当に放送できないけど、こういうエピソード本当にめっちゃあるんですよね。どうにかこうにか放送できるように頑張ります。ということで、やっぱおしゃべりが大好きだなって思った一日でした。メッセージは携帯アプリのオーディから送ってください。公式ツイッターのアカウントはアットマーク YOKI アンダーバー TFM です。フォローがまだだよって方もよろしくお願いします。それでは先週から始まったあちらに行ってまいりたいと思います。おっ、ほら、ニブアカリ、みんな、もうすぐ日向坂46の7枚目シングルが発売されるって知ってっか？なんでも、7枚すべて集めると、日向坂関連の願いが叶うとか叶わないとか、ほら、ワクワクすっぞ。次回、オラなんか、絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りしました。はい、ということで今回の収録終わりました。ありがとうございます。今回もね、先週に引き続き始まった ドラゴンボール風の次回予告。今回は東京都にお住まいのドライブタイガーさんからいただきました。ありがとうございます。いや、さっき収録中に本編収録で思いついた話したいことを、いや、オーディで話そう話そうって言ったのに忘れちゃったんだよね。もうさ、なんでかな。何話そうかな。いろいろあったこと？あ、ゲームの話してないや。うわぁ、最近バロラントっていうゲームにハマってて、もともとフォートナイトっていうゲームハマってるよっていうのは多分もう結構お日様の中では結構知られてるんじゃないのかなって思うんですけど、それパソコンゲームなんですよ。今までコントローラーでやってたんですけど、初めてキーマーで、にぶわかりキーマーゲームデビューしました。今年ぐらいに本格的に始めて、めっちゃ楽しいです。もうめっちゃ難しい。もうめっちゃ難しいです。今までハマってたのはバトルロイヤルって言って1位になるのを競ってたんですけど、今回ハマったゲームはチーム戦なんです。5対5に分かれているチーム戦で、大まかに説明すると、爆弾を設置する、あ、爆弾の設置をさせないようにするか、爆弾設置されたらなんか解除する側っていう2チームに分かれてて、それで爆弾を例えば設置して逃げ切れたら設置した側が1ポイントだし、例えば設置したけど解除されちゃったら守る側が1ポイントみたいな感じで、13本先に取った方が勝ちっていう長い長いゲームなんですけど、チームはどうやって組むのっていうのはもうオンラインで組まれます。だから一人で参加したかったら、一人で参加したら知らない人と4人チーム一緒になるし、例えば友達今2人とやってて5人でやろっかってなったら知らない3人がポッて入ってきます。全然あります。でもそこでこれすごいことが起きたんですよ。ユーザー名が表示されるんですよ。敵もニブちゃんっていうユーザー名の人に出会ったことがあるんですよ。これマジでやばくないですか？びっくりしました。
本当名前なんじゃない
？え？
ニブって名前なんじゃない？
え？あ、そういうこと？え？私の本の人じゃなくて？うわ、うぬぼれたわ。最悪。うわ、うぬぼれたわ。あの時。はずい。え、鬼恥ずかしいんだけど。お、最悪。え？絶対に。え、絶対私のことが好きな人だと思ったんだけど、ひらがなでにぶちゃんだったんだけど。マジか。いや、でも、もし、うぬぼれてた可能性もあるけど、ワンチャンありますよね。じゃあ、もし、自分だったよって人いたら送ってほしくないですか、メールに。まあ、オーディー、まず聞いてくれてるか、余計なことまで聞いてくれてるか。でも、にぶちゃん、でも、もし私のことが好きだったら、絶対ラジオ知ってるじゃないですか。あ、ちなみに私は全然違う名前なので、絶対大丈夫なんですけど、あん時はもう、うわーに、リブちゃんがいるみたいな。びっくりしました。そういうことがあるんですよ。びっくりした。すごいですよね。あと、海外の人に怒られた話があって、ゲーム内で怒られちゃった。あの、初心者すぎて、なんか、政治っていうキャラクター、回復ができる。なんか、そのゲーム、そもそもいっぱいキャラクターがいて、自分で選んで、キャラクターによって性能が違うんですよね。回復できる攻めが得意なキャラクターとかで、まだセイジっていうキャラクター使い果たてで、なんかいろいろあるんですよ。なんか壁立てられるとか、そういうのも知らなくて、もうひたすら撃つだけしか知らない状態で、回復しなきゃいけないキャラクターなのに回復もわかんなくて、そしたらなんか急にボイスチャットがついて、セイジセイジみたいな、うわみたいな、いや私だよね、私だよね、ごめんなさいごめんなさいみたいな感じでした。ゲームって面白いんですよ。 いろんなことがありますね。でも、まあ、そういうのもあれば、お友達と一緒にやった時とかは教えてもらえたりとかもあるし、なんか楽しいですね。あ、終わっちゃった。まだまだあった気がしたけど。以上、私のオーディのコーナーでした。今週も聞いてくださりありがとうございました。また来週。オーディー。